チラチラチラナイト。
皆さんこんばんは。思いやり共和のキラキラチアナイトです。毎月第2月曜日は大府市にあります特定医療法人共和会がお送りいたします。障害のある方にエールを送り、地域で活動する方たちと語り合う番組です。パーソナリティの松下直美です。どうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、電話もつながってます。大府で行われましたみんなでプラネタリウム実行委員の7名の方、そして山梨から高橋真理子さんにも、登場いただこうと思っております。高橋さん、
はい、
あ、こんばんは。
こんばん
は。はい、一度集まっております。
はい、
今日は一緒にラジオ参加よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
高橋さんには前半で、ご登場いただきますので、ちょっとこのままラジオをお聞きくださいね。
はい、
お願いいたします。
はい、
はい、ではですね、まず副実行委員長の鈴木辰巳ちゃんから、一体何が起こったのかということをお聞かせください。
はい、副実行委員長の鈴木です。このみんなでプラネタリウムというのは、大府市の皆さんにですね、宇宙を届けたいと、そういう思いで、山梨県の星紬の村の方に、来ていただいて、プラネタリウムを、開いていただきました。内容についてはですね、まず、今夜見える星、そういったものから始まってですね、なんと地球を離れて宇宙旅行をしました。
したね、みんなでね、宇宙旅行ね、ね。
そんな、ね、そんな中で、オーロラの話だったり、銀河の話を、皆さんで、聞きましたよね。
はい、聞いた聞いた。
で、まあその中で人はどうして生まれたんだとか、この宇宙が、人の始まりだったんだと、そんなような、話を、プラネタリウムの星を見ながら、聞かせていただきました。まあ、こういったことを3日間、行っていたわけなんですけれども、まあ、1日目は大府市民の皆様、大府市内の小学校の子供たち、
たくさん来てくださった、
たくさん来てもらいました。はい、で2日目が、愛知小児の病院のところで、プラネタリウム4メートルドームだったですかね、それを持って、
4メートルじゃないな、7メートルだね、7メートルもあったんだよ、ね。
はい、すいません。はい、はい、で3日目が、実は、実行委員のメンバーのお母様が、入院をしている病院で、YouTube ライブで、宇宙を届けた、まあ、そんな3日間で本当に、いいメンバーに恵まれて、いい3日間を過ごさせていただきました。
はい、ありがとうございます。あの、大府市役所には630人の方たちがね、お越しいただいて、もう本当に協賛いただいた皆様、そしてあの投影してくださった星紬の村の皆様、そして参加してくださった皆さん、本当に心から感謝申し上げたいなというふうに思っております。で、私たちが本当に感謝している高橋真理子さんに、今日はですね、電話の向こうで待ってていただいておりますので、高橋さんから今から10分間ぐらいたっぷりお話を聞きたいなというふうに思ってます。高橋さん、お願いいたします。
はい、
大府でのプラネタリウム、こんばんは。大府でのプラネタリウム投影なさっても、はい、高橋さん、あの、いろいろ感じていただいたこともあったりとか、はい、あると思うんですけど、あの、自由に喋っていただければというふうに思います。
はい、はい、あの、まずは本当にな、あの、実行委員の、ね、皆さんの思いが集結した素晴らしい、あの、受け入れ体制と、そしてご準備と、あの、会場作りとか、まあ、その前の手配とか、本当にあの、一つ一つにすごく思いがこもってて、あの、まずそれに感動しました。
ありがとうございます。なんかそんな風に言っていただくと、なんかね、うるうるする。ありがとうございます。
私も本当に年間150日以上は、まあ、出張プラネタリウムとか公演とか、
はい、
まあ、そういうので出かけて行ってるんですけれども、はい、ここまでですね、こう、やるぞみたいな感じで こう皆さんがすごい数のね実行委員と皆さんが本当にこう一つの思いになって、実施してくれる企画っていうのはねそうあるものじゃないんですよね。
ありがとうございます。
まずそれに感動して、それで平日のね水曜日に、日中からこんなに回数をやっていたりとかするのかなと実は密かに思っていたんですが、ところがどっこいその前日の整理券をねお配りして、もうその整理券があっという間になくなってしまったっていうのを見てまずびっくりして、でも当日もこう、まあ、最初のね午前中とかは団体の子どもたちとか、はいはい、特別支援の子どもたちとか、職さんがね連れてきてくださった、はい、精神病棟の皆さんとか、はいはい、そういう方たちももちろんいたんですが、その後こう引き続いて来る一般の方たちも、
はい、
もう来る人来る人本当になんかなんでオーブはこんなにいい人たちが集まってるのかなと不思議な気分になるぐらい、
はい、
毎回毎回の投影の皆さんのこう受け答え、まあ、本当にこうインタラクティブにやらせていただくんですが、
はい、
まあ楽しい投影で、
ああ嬉しい、なんか嬉しい
ね
私たち宇宙に回ってきそうです、なんか嬉しい
全部で14回という前代未聞の投影回数、
はい、すいません実行委員の森山がですねもう無理を言いまして申し訳ないです、すいません。
そのうち4回は星紬の村の共同代表一緒にやってる跡部が、
はい
はい、いない、あと10回は私がやったんですけれども、はい、
ね、
まあ、30分の、ね、投影を、はい、まあ、これだけの数っていうのは本当に今までにない、ことだったんですけれども、だからもう最後本当に疲れ果てるだろうなと思っていたんですが、なんかこうやればやるほど皆さんからエネルギーがこうなんか注入されてしまって、相当こっちもテンションが高かったんですが、全く疲れることなくというか、本当にねなんかこう力をもらうっていうのはこういうことだなっていう感じの、毎回楽しい投影で1秒も疲れなかったですね。
もうその1秒も疲れなかったっていうのがね
腕がいっぱいになるね、
もう毎回毎回、まあ、基本的にはこう同じ構成似たような、ね、構成でこう喋ってくるんですが、でもやっぱりライブなので、その時々その、ね、反応こう皆さんから返ってくる言葉とか、まあ、そういうのにこう反応しながら、やっていくんですけれども、まあ、比較的こう繰り返しになりがちなというか、ところなんですが、本当にねなんかこうまあいいかと思う瞬間が本当に1秒もなくて本当に楽しくやらせていただきました。
ありがとうございます。
我々星紬の村のメンバーも今回今回のこの、ね、はい、みんなでプラネタリウムの後に、はい、なんと直さんや、
はい、
どんどんどんどん星紬の村のメンバーが増えてくださって、
はいはい、
今やこう村人というのは本当に増えてきているんですが、
はい、
今回、はい、お邪魔した村人が、はい、3人プラスちょっとお手伝いしてるという感じだったんですけどね、はいはいはい、もうとにかくみんなで本当に驚くばかりのがこう全てにいちいち驚きましたね。オーブって何なんだ何ですかここはってもう本当に叫びながらもう一日過ごしてました。
あーなんかね嬉しいねみんなね、
嬉しいですね。
いや本当にありがとうございます、
ありがとうございます。はい、でそのオーブ市役所そして小児医療センターでの投影終わって、はい、で私たちの大事なメンバーの実行委員のお母さんのところでね、はい、プラネタリウムを開催していただいた経緯があります。
はい、
後からそのお母さんの子供であるさっちゃんにも話をしてもらおうかなって思ってるんですけど、はいはいはい、そのことについてもちょっと触れていただいてもよろしいでしょうか。
はい、
はい、
私も、まあ、病院がプラネタリウムというそのプロジェクトを、
はい、
まあ、5年続けてきていまして、
はい、
でまあ、本当にいろんな全国あちこちの、 病院を回らせていただいているんですけれども、で、まあ、毎年毎年いろんなオファーを、まあ、いただいて、はい、だんだんこう自分一人の体では間に合わなくなって、まあ、今年は投影するスタッフもだいぶ徐々に、ね、増えてきて、
はい、
本当に回数がもう年々増えて、いるんですが、でも基本は今その病院がプラネタリウムの一応枠組み、まあ、こちらから一応行けますよと言ってる枠組みっていうのは、子どもたち、長期入院してる子どもたちとか難病の方たちっていう形で、はい、まあ、一応の、ね、枠組みを作らせてもらってるんですけれども、でもやっぱりもっともっと本当は届けたい人たちもたくさんいて、で今までのこう経験の中で一番こちらがちょっとね本当にずっと心に残っている経験があるんですけれども、はい、数年前に福島の方のね病院だったんですけれども、はい、とても星好きな宇宙好きな少年が、入院していて、
うん、
彼がもう余命1ヶ月というふうに宣告をされてしまったんですね。で、まあ、病院スタッフもなんとか最後に見せてあげたいということでお声掛けいただいて、もう本当にその一人のためだけに来てくださいって言われたんですけれども、でこちらも急いで日程調整をしたつもりだったんですけれどもね、1週間後に設定をしたんですが、私がお伺いをする2日前に容体が急変してしまったということで、もう荷物も送っていたんですけれども、いやもうちょっと今見てもらえる状態じゃなくなってしまいましたという、ことをお聞きしまして、もうその時本当に、まあ、一度も会ったこともない少年ではあるんですけれども、本当になんかこう心にずんと後悔が残ってしまって、
なるほど、
まあ、ご両親にはちょっとこう星の動画を送ったりとかしたり、まあ、その後もご両親がねご連絡くださって、まあ、彼は本当にもうそれのあと数日という感じで お星様になってしまったんですけれども、でも毎晩星見ながらご夫婦でね息子の話をしてますっておっしゃってて、まあまあ、本当にその子が星が好きでよかったなっていうことはすごく思ったんですけれども、でもやっぱりなんとかならないかなっていう、まあ、そんな思いの中で、ただやっぱり明日行きますとかってなかなかねちょっと遠いところになかなか言えない事情もありますから、なんとかならないかなと思っている時に、まあ、思いついていたのがフライングプラネタリウムというそんなシステムで、まあ、言ってしまうとこうプラネタリウムをネット配信をするという形なんですね。まあライブで、
はい、
ライブでやるっていうことに、まあ、一つのこだわりがあるので、まあ、もちろんコンテンツでもねこう繰り返し見ていただく良さもあったりする時もあるんですけれども、でもやっぱりなんか直接語りかけたいっていうのもあるので、ライブで、星空、私が普段使っているプラネタリウムのソフトの、まあ、映像をそのまま、ライブでお送りして、そして、まあ、喋って音楽もっていうそういうライブ配信のスタイルであれば、そこまで直接行けなくても、まあ、できるかなということで、まあ、2年ぐらい前からいろいろ思いはあってちょっとずつ準備をして、で、まあ、今年かなりテストもまあ、これならいけるなっていうところまで、行ってるそんな段階で今回の、ね、お話をいただいて、
はいはい、
なので実はまだそんなほとんど世の中に出てない理由が、フライングプラネタリウムっていう名前だけはもうつけてはいるんですけれども、まだネットのどこにも載っけていなかったり、試行の、ね、段階でいるんですが、まあ、今回初めて本番という形で、お母様に、ね、見てもらった、まあ、そんな経緯です。ただまあその時本当に、まあ、これがうまく実現できたのはそちら側で、さっちゃんと、まあ、本当に実行委員の皆さんがそれに向けてやっぱりそっちの受け止める一緒に見てもらう人たちがきちっといるっていうことがやっぱりすごい大事なんですよね。当たり前なんですけれども、患者さん一人にお届けしようと思っても そうはなかなか、ね、できないので、そういうふうにみんながこう一緒に受け止めて、そしてそこで あれが見えるねとかこうね、あのこう気持ちを一つにしながら一緒に見てもらうっていう、やっぱりそれがすごい大事だなっていうことも本当に思いましたし、
はい、
あとね、いただいたそんな感想からも本当にやらせていただいて感無量という。
はい、ありがとうございます。あのこの時期にさっちゃんのお母さんがですね、
はい、
あの病気で倒れられて、で私も一緒にこう高橋さんの生の声でライブが見れた、病室で見れたっていうことも私たちにとってもすごく、もう多分一生忘れられないね、うん、あのいい思い出になりました。はい、はい、ここであの曲の方に行きたいと思います。高橋さん、そのままあの電話の方聞いてていただいても大丈夫ですかね。
はい、
はい、ではあのどうしてもこの曲をかけろというふうにあの言っていたあの森山さんから曲の紹介をしていただきます。
はい、はい、高橋真理子さんたちが半年かけて2690名の方からの言葉を集め、各和歌子さん作詞、財津和夫さん作曲で、2008年に発表されました星紬の歌、聴いてください。
はい、平原綾香さんの星紬の歌でした。皆さんには聞こえなかったと思いますが、この曲の間自己一度スタジオの中でですね、喋りまくっていたという、喋りじゃない、歌いまくってね、合唱です。もう本当に思い出深い歌になりました。では自己員から一言ずつですね、感想を言ってもらいます。どうぞ。
床屋で大工の藤岡です。
床屋で大工の藤岡君。はい、
今回参加してさせてもらって、一番感激したことを言います。はい、1度目の投影の時に支援学級の子どもさんたちと一緒に見せていただいて、終わった時に、ああまあまあよかったなんて子どもさんが言ってくれたことにも感激して、あ、今日僕ここに来てよかったって思いました。
朝一番で、
はい、で、あとはずっとあの受付やってたんですけど、もうその一言でパーッと空が晴れるようないい気持ちになりました。皆さんもあの辛いことがあったりしたら、青い空とあの夜の満天の星を見上げると、みんなさんとつながっています。
はい、いいね、いいね。じゃあ、こっちはお願いします。
はい、はい、食育の関係をしてます山本幸子です。私も当日初めてプラネタリウムに入らせてもらったんですけど、もう本当に高橋さんとかにも黒井さんとかにも伝えたんですけど、言葉にできないっていう、言葉になんていうの、文字に起こすっていうことはこれはできないなっていう、そういう感覚の中にいて、で何でしょうね、こう見てる間にこう涙がポロッポロッって落ちてくるんですよ。でそれでどうしてこう涙が出るのかなっていうのを思ったんですけど、うまく言えないですけど、自分っていう小宇宙からなんか解き放たれたような感覚、そういう感覚の中でなんかポロポロって涙が出た感じですね。そんな感想です。
はい、みんな号泣だったもんね、うん、初めて見た自己員がねもう涙と鼻水がダラダラになって、もう化粧も全部、はいどうぞあ、もう泣いてる、
あれゆ
きちゃん今泣くなんねんから、はい、
今回チラシを担当しました足立ゆき子と申します。
そうなんです、可愛いチラシに可愛い T シャツに、ありがとう、
ありがとうございます。
はい、今みんな T シャツ着てます。
はい、一番高井さんの言葉で一番心に残ったのが、この世の中すべてのものが同じものでできているこの宇宙の中にある同じ元素でできているっていうお話でした。あと、もう本当に、この地球の中にいろいろな、差別であったりとか偏見であったりとか、そういったものが全く必要がないんだなというふうに思いました。本当に皆さんどうもありがとうございました。
もうね、この、チラシができた瞬間にね、いけるって思いましたね。私たちいけるってね、一気に盛り上がりました。はい、そして最後の感想になるんですけどもね、ご自身のお母様の病室で、投影を終えた、サッチーに話を聞きたいと思います。じゃあお願いします。はい、
この話をいただいた時に、これ実はあと何て言うかな、終わった時に オーブのプラネタリウムが終わった時に、あの実は今日本当は私の母を連れてきたかったんですっていうお話をあのさせていただいたら、じゃあフライングプラネタリウムっていうのがあるから、あなたのお母さんの病室に届けることができますよって言っていただいて、あっという間にその話が進んで、でリハーサルをこの日にしようっていうことで、あの集まる日にですね、もうちょっと母があの具合がだんだん悪くなってきてるっていうことで、あの実行委員長の松下さんからも早い方がいい、じゃあ今日の夜にたら、本当にその日の夜にあのやっていただくことになって、当日決まったことで、当日の夜だったのにもかかわらず、あの5人もの人が大部から、そして豊橋から、あの遠くは東京 の, あのお仕事の帰りにわざわざ岡崎まで寄っていただいて、私の母の病室に来てくださって、設置から、それからあのね、暗幕を張るのからやっていただき、あっという間にですね、あのプラネタリウムの準備ができて、母にその星を届けられたこと、うん、もうそれには本当に感謝しています。で、あの高橋さんの素晴らしい語りで引き込まれていく、あの母の様子を見ながら、ああ本当に一緒に星空を見られてよかったなって、あの心から思いました。母は星が大好きで、あの星のまずあのマリコさんが星座のお話をしてくださった時には、自分の好きな星座が出てくると、白鳥座、オリオン座って、あのマリコさんと一緒にこうポソポソとこうあの口に出してる様子もあり、あの母はすごく畑仕事が好きで、朝早くから畑でに出て、まだ星のある頃から畑にいて、その星空を見ながらもうあの仕事を始めて、で、まあ、昼間の暑い時間ね、特に夏はあの暑い時期をちょっと避けて、また夕暮れ時からもう星が見えるぐらいまで畑で星を見ながら過ごすっていうことが大好きだったので、そんな母があの病気になって、全くそのあの病気になって星を見ることをあのできなくなった母が、あのすごく嬉しそうに天井に映った星を眺めているのに、あの本当私も嬉しかったです。
はい、私たちも一緒に、でもね、お母さんとね、あのさっちゃんとお母さんと一緒にその思いがこうね、共有、場所が共有できたってね、ありがとうね、さっちゃんね、
あの本当にありがとうございます。
はい、本当にあのお母さん今ね、あのでも苦しいながらも翌日プラネタリウムのね話
を、そうなんです、ね、もうね、みんなあの来る人来る人に、こんなプラネタリウムをここでやってくれてねって、見ている時の母はもうそこにまだ星空があるように天井を見つめながら嬉しそうに話をしてました。でやっぱり奇跡だなって、このね、すごく広い宇宙の中で私が母のもとに来れたことも本当に奇跡だったし、マリコさんにあの私の言葉を代弁してくださるように、あのさっちゃんを産んでくれてありがとうっていう言葉を母に言ってくださったことが、何よりも私にとっても宝物です。
ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、高橋さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
あの最後にまたね、あの森山さんからのリクエストの曲をですね、紹介させてもらって、この番組を終えたいと思います。またすぐきっとお会いできると思うので、その時はまたよろしくお願いします。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、では最後に実行委員の一人、森山さんからのリクエスト、どうしても自分で紹介したいっていうので、どうぞお願いいたします。
はい、高橋真理子さんのプラネタリウムのサウンドトラックから、1日で 大事な仲間になった川北幸子さんとお母さんに送ります。星に近づいて。
はい、では次回は12月10日にお会いしましょう。お相手はパーソナリティ松下直美でした。それでは皆さん、さようなら。
さようなら。